ただいまから旧約聖書詩編127編1節から5節までを通して神の賜物の管理者と題して赤井牧師からメッセージをしていただきます。
おはようございます。母の日を迎えました。母の日とは一体どういうことか、教会に来ていらっしゃる方は恒例のことでよくご存知なんですが、日本ではまだまだごくわずかしかクリスチャンの比率はありませんし、まして教会に集っている方は少ないのです。9月15日は敬老の日、11月23日は勤労感謝の日、日本の国が制定した祝日であります。しかしながらクリスマスやバレンタインデーというチョコレート業界が生み出したものでしょうか、そういう西洋伝来の祝日とも違うようであります。いや、そう思われています。母の日という語感からして日本独自のように思っていらっしゃる方が案外おられるのではないかと思います。母の日の本家本元はアメリカです。それも1907年、ウェストバージニアの教会の教会学校で、あなたの父と母を敬うようにと教えていたジャービス、ミセス・ジャービスという教会学校の先生がおられました。町の子供たちのために尽くした方です。このミセス・ジャービスの娘アンナが母を記念する追悼の式でカーネーションを捧げたことに始まったと言われています。それ以後教会の婦人たちの運動によって5月の第2日曜日が母の日と定められて、1914年アメリカ議会でこれが承認されました。国家行事となったのです。日本の歴史の暦でいうと大正3年にあたります。その大正14年、日本のキリスト教婦人教風会という働きをする老人のクリスチャン婦人の団体が東京都内の教会に呼びかけてカーネーションをつけてお祝いをしたのが日本の始まり、母の日の始まりで、だんだんとそれが浸透して今のような日になりました。カーネーションには母性愛の意味がありますね。象徴としてイエス・キリストが十字架でつけられて、それを見送った母マリアがその時涙を流し、その涙が落ちた、その涙の後に生まれた花が、生えてきた花がカーネーションだった。これは伝説です、ね。まあ、そういう伝説であるにしろ、そんな意味からカーネーションを胸に飾って母への感謝の印として、この間報道してましたが、被災地の東北の花どころがですね、もうみんな軒並み塩害で洪水で流された。ところが塩水をかぶった花の中でただ一つ咲き続けた花がある。それがカーネーション、塩害に強い。少し形は崩れているけど、でもそれがこのまま捨てるのはもったいないという声があって、まあ、母を亡くした子供もいてどうしようかという話があったけど、結局被災地からもったいないから亡くなった方々のために備えたいと言って、本当にこう皆さんが半額以下のお値段ですが、もう飛ぶように買っていっているという報道がありました。 カーネーションの新しい伝説の始まりかもしれません。6月の第3日曜日、これは父の日ですね。これ1909年、同じくアメリカのワシントン州、ジョン・ブルース・ロット夫人が自分の父親を偲んだんです。6人兄弟、その6人の子供たちを男で一つで育ててくれた父、ウィリアム・ジャクソン・スマートというお父さんを感謝の思いを込めて、アメリカの教会の牧師たちの集まりに願いを出しました。父の日を設けるように。これがやがて、広がっていったのが父の日であります。この父の日には母の日のカーネーションのようなシンボルがありません。日本ではこれをイエローリボンとしてですね、黄色いリボンをつけるようですが、あまり流行ってませんね。随分前、アメリカに旅行した時に、視察に行った時に、家々のこのポストにですね、郵便ポストに黄色いリボンがある家があるので、目立っているので何ですかと聞いたら、戦死者を出した家って。日本では幸せの黄色いハンカチというので、そんな意味があって黄色いリボンということですが、アメリカでは、その戦死者を出した方をの家が、それをこの記念につけている。ですから、世界的にイエローリボンは父の日のシンボルにはならないだろうなと思います。どちらにしろ、今日はお父さんお母さんありがとうと言ってもらって嬉しいですね。私たちは母の日だけでなく、父の日も合わせて、父母感謝の日の礼拝として、だいぶ前から祝うようになっています。でもどうぞ父の日を忘れなく、ね、母の日には多分今日我が家には何か届くと思うんだよ、子供たちからね。父の日にはあまり届かないんですね。いや、そんな意味を催促して言ってるんではありませんが、母の日、本当にさっき幼子たちが歌ってくれて、若者たちがはにかみ王子で歌ってくれて、本当にありがたいなぁと、嬉しいなぁと思います。ここでこうたくさんの子供たちが乗りましたが、ここをちょっと緩んでいたんです。それからガタガタしていたんです。こう今ぴったりしてるんです。ゴールデンウィークに星山牧人兄弟が足掛け3日間ですね、この前の台を直してくれて、たりですよ。あとどうぞ見てください。ヒノキの板で足を、板を履かせてくれていますね。プロの大工さんが本当にゴールデンインクを捧げて礼拝に備えてくださって、今日早速用いられている、本当に嬉しく思いました。今日詩編の127編、イエス様は大工さんでした。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいとあります。詩編の127編を今日は見ますが、120編から始まる歌はこの表題に各127と下に、各編の下に都登りの歌とありますね。120編から始まって127編は8番目の歌に、都登りの8番目の歌なんです。で、ここにですね、エルサレムのその屋根を見下ろしながら、連なる屋根を見ながら、詩編の記者は歌っていますね。これまさに神学的な賛美歌です。というのはですね、122編を 都のぼりの三つ目の歌を見ますとね、ここでも都賛歌が歌われています。122編、少し前のページ。人々が私にさあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。エルサレムの町の家をこんな風に歌っているんです。ところが都のぼりの歌が次の123、124、125、126と4つ歌われて、もう一度127編に都の町並みを歌うときに122編とは違う視点で歌っているんですね。それはこの、それはよくまとめられた町として建てられているという都賛歌だったのが、一節に主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しいとあります、ね、どんなに都が立派でも、どんなに堅固でも、主なる神様が建てられたのでなかったならば、守られているのでなければ虚しいと歌い直しているんです。でこれが実は聖書的都市哲学、あるいは都市神学と言えるのではないか。私たちも絶妙な歌の流れに導かれて、物を見る目がこんなに深くなってくるということを詩編の中で見ることができます。一曲集中の首都東京、大阪も、もう一つのそういう大きな都市機能を持ったところとして見直さなければ、東京に何かがあればどうするのかというのは大阪府の橋本さんの提唱ですね。こういう大きな構想って大事で、浜岡原発をやめようというのも、まあもう一度安全を点検するまでやめようという、こういう政治的決断も賛否両論の中で大きなリーダーシップのあり方である。普通では考えられなかったことが、東日本大震災の中で国民の中に一つのコンセンサス、了解事項が成り立つような状況になっている。あの東京のあの時にいる時に震災で震度5でしたが、死ぬかと思ったという方が言われています。まして震度6、7、本当に大変でした。ここでですね、日本的にこの歌をこう解釈してみますと、このどんなに石垣を辛く築いて、堀を深く巡らして、天守閣を高く建てても、主が建て、主が守られるのでなければ、それは積み木の家や蜘蛛の巣城でしかないのではないか。こんなことが私たちの国に当てはめられます。私は世界遺産になっている今再建中の兵庫県姫路城の白露城のそばで生まれ育ち、城の下を通って高校時代3年間毎日朝夕通りました。日本の城の美しさは本当に素晴らしい。会津若松の鶴岡城、そこも一度行ったことがありますけれども、そこを背景に歌われた歌が土井万水作詞、滝蓮太郎作曲、春頃の花の縁、巡る杯影さして、千代の松がえ分け入れし、昔の光、 今いる子、昔の光、昔の栄光、今どこにある、春光朗、春、あの高い天守閣見上げながら花の縁を、杯をかざしながら、松をめでながら、花をめでながら祝ったその宴会。しかし今その光はどこにある。今工場の弱の月、夜の月は高校と荒れた白の廃墟を照らしている。変わらぬ光、他がためぞ、誰のためにこの月明かりはあるのか。柿に残るはただカツラ、カツラのみがわびしくはびこっている。松に歌うはただ嵐、美しいあの松並みが嵐で吹きすさんで、ひゅうひゅうと風に揺れている、音が鳴っている。松風が心を揺り動かしている。立派な町並み、整備された気候、まさにそれがここで主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。ソロモンのあの神殿も今残っているのは嘆きの壁だけです。立派なエルサレムの町、しかも主の祝福を受けてこそであり、それを失うならば虚しいと見直されて、今127円で私たちに受け継がれてくるのです。二節を見ると、あなた方が早く起きるのも遅く休むのも深紅の糧を食べるのも、それは虚しいとあります。これは寝ている間に備えてくださるという怠慢の勧めなどではありません。勤勉を腐しているのでもないのです。勤勉に一生懸命働くことは大事ですが、神抜きで自分の力だけでことをなそうとする者の大きな間違い、思い上がりに対する批判がこの二節です。今日父母感謝の礼拝で、私たちは毎日毎日朝早くから夜遅くまで働き詰めに働いてくださる父母の観覧辛苦を覚えて、本当にありがとうございます、感謝します。先ほどのあの子供たちのお父さん大好き、お母さん大好き、あの歌、お父さんお母さんありがとうという若者たちの言葉はどんなに心に嬉しく響くでしょうか。それを母の日、父の日だけでなく、いつも心に蓄えたいと思います。今日もう一つこの三節以降を、私は説教用紙の中で幼児洗礼や献辞式に歌、洗礼式の時に読まれる箇所として紹介しています。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実や報酬である。若い時の頃はまさに勇士の手にある矢のようだという、この三節から五節はぴったり、その日に読まれるのがぴったりの箇所です。例えばこの中でですね、子供が神様から賜物として与えられている、お腹の赤ちゃんは神様が報いとしてくださっているんだという、そういう教えは聖書の中にあふれています。アブラハムが旅をして、アビメレクという王に、あなたと共にいる女性は美しいね、妻にくれないかと言って、命を下に妻を妹と偽って差し出した。 たらこそ迷惑です。でも異変が起こりました。アビメレクの一族に子供ができない、生まれない。なぜかと思った。それはまあ後でですね、再び子供が生まれるようになったというのは、サラがアブラハムの妹ではなく妻であるということが分かり、無事にアビメレクはサラを返すんですね。その結果アビメレクとその元にある人々にもう一度子供が与えられてきたという記録があります。創世記20章18節。あとルツにボアスの間に子供が与えられ、サムエルが子供がいなかったハンナに神様が子供を与えられた、マリアにイエスが神によって与えられた。これが三節に、子供たちは主の賜物という意味の背景です。少子化高齢化の時代ですけども、子供手当なくなるの残念ですね。まあいろんな考え方があると思いますけど、次世代へのこの本当にプレゼントとして、一つのあり方としてなくなるのは残念ですが、今はやむを得ないかもしれません。しかし次の時代を託す子供たちを、その時の政府がしっかりと手当てをしていくという考え方は基本的に大事だなと思います。有志の手に握られた矢、それは強力な可能性を秘めている、秘めている。本当に勇壮な子供に対する期待の歌がここにあります。ね、その矢をぎっしりと仕込んだ矢筒や、それを仕込んだエビラが、武士のあの鎧の中にあるというのは、なんと素晴らしいでしょうかね。家も国も教会も次の時代を担う子供たちがたくましく育っていなければ、まさに次世代はないのも等しいのです。今日この日に3人の男子若者が洗礼を受けた、その母親世代の母さんが一人洗礼を一緒に受けられた、なんと嬉しいことでしょうか。この日にふさわしい箇所でしょうか。実は三節を神様が管理者として、親を子供に対する管理者として立てられているというふうに受け止める、その箇所として今日最後に見ておきたいと思います。三節に、子供たちは主の賜物、神様からお預かりしてるんですね。子供は授かり物ではなく預かり物なんです。授かって我が物として好き勝手にするんじゃなく、お返しするんです。管理者はどういう役割を持っているのか、三つのことを聖書から見るように設計用紙にプリントしました。どうぞご覧ください。ここにですね、私の説教師がどっかに流されて、ちょっといただけますか、ごめんなさい。忠実であれっていうのが一つですね。神の管理者は信頼のおける人物で、神に対して誠実でなければならない。これが 父と母、親の務めです。聖書に書いているように、この場合、管理者には忠実であることが要求されます。皆さん、能力ではないんです。一番大事なのは、この忠実さなんです。人を扱うとき、人を用いるとき、人を使うとき、それは忠実さを一番に見るべきです。能力だけで見ると、ダメなんですね。二番目の管理者に求められることは、報告義務、説明する責任、説明責任ですね。実はプリントしなかったんですが、ルカの福音書の16章にこんな言葉があります。聞いてください。主人は彼を呼んでいた。お前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。会計報告を出すのが管理者の務めです。で、そのことを人生全般に当てはめてもそうですが、ローマ人への手紙プリントしております14章12節。こういうわけですから、私たちは各々自分のことを神の御前に申し開きすることになります。一切のことを神様の御前で報告する責任があります。このために私たちは勉強もするし仕事もするんですね。何のために勉強するのか、何のために働くのか、何のために生きているのかわからないという人は、神様に作られた人生の私たちは報告、説明責任が最後に問われるということを知るべきですね。そこで管理に対する三つ目のことは、それにはご褒美がある、報酬がある。忠実な管理者には報酬を与える。それがルカの12章に書いてあることで、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な賢い管理人とは一体誰でしょう。まあ、子供たちに毎三度三度働いているお父さんお母さん、あるいは食事を作るお母さん、主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。神様のご褒美は次の働きですね。天国は蓮の上で寝て過ごすのではない、永遠の神の前での素晴らしい働きが待っているというんです。こんな風に管理者っていうのは問われていることを思うと、私たちはこの父と母の日に、神様に対して親としてしっかり管理責任を果たす必要があるんだな、また報いが用意されているんだなということを覚えたいと思います。今子供たちもやがては親になります、大人になります。そのことを覚えてしっかり備えたいと思うんです。最後に、私は鈴木健二元 NHK のアナウンサーの夫婦が読む本という本で書いたことを紹介したいと思うんです。日本には一姫二太郎という言葉がある。一番目姫、二番目太郎という。女の子は男の子のようにしょっちゅう病気したりしないし、しかもおとなしくて割合育てやすいから、一番目の子として最適であるという意味である。ご存知でしたか。これを欧米やソビエトの人に聞くと、そうではないという。一番目は男の子がいい、長男として弟や妹をリードする責任感が生まれるからという、いわゆる騎士道かもしれない。この時私は、鈴木源氏さんは、国によって子供に対する考え方が随分違うものだなと思ったものだ。悪く勘ぐると、一姫、日本的な一姫というのは、親の立場に立った言葉である。 親にとって都合がいい。一方一番目の子供に責任感が生まれるからという理由をつける外国人の考え方は、その子供自体の成長の仕方からの見解なのである。子供の独立を最初から認めている。ああ、管理者の自覚が欧米の方があるんかと鈴木さんの本の文章から感じました。続いてこの褒め方叱り方という項目の最後に鈴木さんこう書いてるんです。一個の人間を作ろうと、あるいは育てようと思ったら、両親がどういう行動を家の内外でしているかを子供に見せることだ。それが最も大きな刺激になるはずである。一生懸命生きているという親の姿を子供に見せることが本当の褒め方叱り方である。子供は自分が親に及ばないと思えば、とても親にはかなわんなと思えば、自分自身で自分を叱って両親のようにやっていこうと自分で仕向けていくだろう。子供にお母さんを喜ばせようと、お父さんのあの笑顔をもう一度見ようと努力させることが、また本当の叱り方、褒め方につながっていくかもしれない。すごいなぁと鈴木設計さんのことを思って、神の管理者、それは子供どうこうじゃなくて、親がどう生きているかということが子供に伝わるんだなということでお話を終わりたいと思うんですが、この終わり側、一番後ろを見てください。いつもの河野進む牧師の残してくださった詩集から4点。母の日、温かいお母さんのお乳を腹いっぱい飲んだ緑子は、青年にさらに老人になっても満足そうな顔をしている。明るいお母さんの微笑みを目いっぱい食べた緑子は、青年にさらに老人になっても嬉しそうな顔をしている。何もかもという詩。愛嬌の良いお母さんの子供はよく笑い、ゆったりしたお母さんの子供はイライラしない。生まれた時から抱かれて、顔を見ながら声を聞きながら、お乳と一緒に心も飲むのだから、何もかもよく似るのは自然でしょう。三つ目の詩、かなわんな。お母さんは僕のしたことみなわかるんや。良いことをしたら嬉しそうな顔をする。悪いことをしたら悲しそうな目をする。かなわんな。最後に苦労。僕のお母さんが子供の時、お母さんが亡くなって随分苦労したそうだ。僕が大きくなって親戚でそっと聞いた。お母さんが一言も話してくれなかった。心配させたくない心遣いであっただろう。とても気がよくついて優しかった。ひどく苦労したからだ。素直に苦労すればきっと良い人になれる。ああ、鈴木さんのおっしゃるように、ちゃんと伝わってるんだな。子供は見てるんだなと思いました。作り主の子供たちにふさわしい時に食事を与える使命を受けた者、親たちは、最後に神様の前で自分の責任を報告しなければなりません。これは軽々しく扱えることではありません。お祈りしましょう。神様、子供を育てるという大仕事、私たちは経験が足りず、いろんな弱さを持っています。また悔いもあります。けれども、その仕事をしっかりやるように神様が願っておられることを知っています。若いお父さんお母さんがその務めを果たせますように、それを援助する経験者でありますように。やがてはそのような親になっていく自分を自ら戒めながら、次世代の子供や若者が育ちますように、そんな父、母への感謝の礼拝でありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。